経験丸に、精霊で内側と外側が満たされることで、障害が算出されて形成された今日障害を建造するために、私たちは精霊で満たされる必要がある。キリストの復活を通して、私たち、キリストにある信者は生み出されて、キリストの体を構成する生ける死体となりました。障害の死体は、キリストの復活によって、キリストの復活をもって、キリストの復活の中で生み出されました。障害の算出は、キリストの復活をもって始まりましたが、障害の形成は、ペンテコステ、主の復活の50日後になって初めて生じました。ペンテコステの日に、手順を経た分与する三一の神のすべてを含む霊としての聖霊が、障害の形成のために注ぎ出されました。復活の中で、キリストは命を与える霊となられました。ペンテコステの日に、実際上は、キリストご自身であるその霊は、キリストの死体たちの上に注ぎ出されました。この死体たちは彼の復活を通して生み出されました。このようにして、障害は形成されました。今やキリストには体があり、この体は彼の拡造、彼の拡大、彼の拡張、彼の広がりでさえあります。今日私たちはキリストの拡張の一部分です。あらゆる四方障害はペンテコステの日に存在するに至ったキリストの宇宙的な拡張の小さな一部分です。最初の四つの祭りは一つのグループを形成し、大いなる意義を帯びています。この意義は、キリストの死、キリストの復活、キリストの昇天、手順を経た三一の神の究極的に完成された霊を注ぎ出して、キリストの体を生み出すことを含んでいます。キリストの体は、無限の、個人の、キリストの拡大、拡造、拡張、広がりであり、宇宙的な団体のキリストへと至ります。在職青年編、キリストの体である障害の算出は、キリストの復活の日をもって始まりました。障害の形成はペンテコステの日になって生じました。キリストの復活の日に、命の息吹が弟子たちの中に入り、彼らは神の子供たち、キリストの兄弟たちとなりました。これが障害算出の始まりです。その後、ペンテコステの日にすべてを含む霊が、キリストの兄弟たちの上に注ぎ出され、障害は形成されました。ですから、障害の算出と形成は、すべてを含む霊が命として人の内側に入ることと、力として信者たちの上に注がれることによります。ビジネスパーソンとして、あなたは精霊で内側と外側が満たされるべきです。内側の精霊の満たしは命と関係があり、あなたが知恵と喜びを持って生活するようにします。外側の精霊の満たしは力と権威と関係があり、あなたが大胆に神の言葉を語るようにします。あなたはビジネスライフを主に捧げるべきです。あなたのビジネスライフは障害建造のためであれば、主は必ずあなたのビジネスライフを祝福します。そしてビジネスライフにおいてあなたは精霊で、内側と外側が満たされることを経験するでしょう。聖霊の満たしがあればあるほど、あなたは障害の算出と形成に預かり、障害を献上することができます。例えば、あなたはビジネス上のプライオリティ、優先順位をつけなければならないとき、あなたは主の御名を呼び、主と短い祈りをすることで、キリストを知恵とすることを学んでください。人間の知恵は表面的に、物事を取り扱いますが、キリストの知恵は様々な事柄を洞察し、理解力を持って判断することができます。ネヘミヤは平民であり、王に葡萄酒を給仕する者でした。ネヘミヤは彼の職場で、上司に質問された時、天の神に祈って答えました。あなたも主の御名を呼び、短く主に祈ることを通して、主の知恵の中で大胆に語ることを訓練してください。そうすればあなたは主の中で有能な社員になるでしょう。ネヘミヤ2章1節。王アルタシャスタの第20年、ニサンの月に、葡萄酒が王の前に出された時、 私はぶどう酒を取って王に差し上げた。これまで私は彼の前で決して悲しんだことはなかった。二節、王は私に言った。あなたは病気でもないのになぜ悲しい顔をしているのか。きっと何か心に悲しみがあるに違いない。私は大いに怯えた。三節、そして王に言った。王がいつまでも生きられますように。私の父祖の墓のある場所、その町が荒廃し、その城門が火で焼き尽くされたままであるのに、どうして悲しい顔をしないでおれるでしょうか。四節、王は私に、あなたは何を求めるのか、と言った。そこで私は天の神に祈った。五節、そして王に言った。もし王が良しとされ、あなたのしもべがあなたの前で好意を得ますなら、私をユダに、私の父祖の墓のある町に使わせて、それを再建させてください。さらにあなたがプライオリティを決定した後、大胆にそのことを語り執行する必要があります。時には大勢の人の前でプレゼンテーションをする必要があるでしょう。あなたが主の知恵の中で決定したプライオリティを主の権威を持って大胆に語るとき、あなたのプレゼンテーションがプロジェクトを前向きに前進させる大きな転換点となるでしょう。繰り返して言いますが、このようにビジネスライフにおいて聖霊で内側と外側が満たされることを経験するために、あなたは自分自身を主に捧げ、あなたのビジネスライフを捧げてください。前述のネヘミヤ記2章3節のフットノートを読んでください。フットノート、ネヘミヤは紳士的な人であり、彼の機会を捉えて王に語りました。彼は平民、王のしもべでしたが、紳士的になって自らを進んで神に捧げ、エルサレムを建造することに関する負担を負いました。彼はまた紳士的になって彼の要求を王に知らせました。彼の紳士的であることは神に大いに用いられました。ネヘミヤは神を愛する人として交わりの中で神に祈って神に触れました。さらにネヘミヤは神に信頼し、神と一にさえなりました。その結果、彼は神の代行となりました。ネヘミヤには自己追求や自己の利益はありませんでした。彼は常に進んで自分の持っているものを民と国家のために犠牲にしました。諭表においてネヘミヤの紳士的であることは、彼の人の行為における美徳として、私たちの天然の能力、天然の才能、天然の美徳がキリストの十字架を経過し、復活の中へと究極的に完成された三一の神としてのその霊の中へともたらされ、神のエコノミーを成就することで神にとって有用でなければならないことを見せています。祈り、おう主イエスよ、私は毎日朝夕自分を主に捧げ献身を更新します。私の本業はキリストと紹介です。私のビジネスは副業です。副業であってもそれが紹介建造のためであれば、神のエコノミーの原則に従ってビジネスライフは祝福されます。主イエスよ、実際的な職場の生活でキリストを私の知恵と喜びとし、私の大胆さとして経験させてください。そのために毎日すべてを含む霊、聖霊で私の内側と外側を満たしてください。私を今日のネヘミヤにしてください。主の御名の中で求めます。アーメン。